なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今日は金融広報アドバイザーの猿田純子さんに伺っていきます。猿田さん、おはようございます。
おはようございます。
猿田さんは税理士さんでいらっしゃいますけれども、税理士って具体的にはどんなお仕事されてるんですか？
はい、税理士ってなかなかね、皆さん馴染みがないかもしれないんですけれども、はい、実は税金はとっても身近ですよね、
はい、
何しろ毎日買い物して消費税払ってますからね、
はい、5% から 8% に上がりましたしね。
そうそう、
うん、
皆さんも感じておられると思いますが、税制ってよく変わるんですよ。何しろ毎年変わるんですね。
そうなんですか？
そうなんです。で、まあ、今申し上げたように昨年4月には消費税が 5% から 8% になりましたよね、はい、で約2年後の平成29年4月にはさらに 10% に引き上げられることがもう決まってるんですね、
はい、
で、あと書店なんかにはなんか相続税大改正がありますとか言ってやってますけれども、はい、そうなんです。今年の1月にはですね、相続税の基礎控除額が約20年ぶりに4割も引き下げられるというね、そういう改正が行われたんですね。
知らない間にいろいろとね、そうそうそう、変わってきてますね。
いろんなねことがね変わりつつあるんですよ。
うん、
でこのように税制っていうのはその時の政治とか、うん、景気の状況によって毎年変わるものなので、
うん、
税金の解釈とか計算とかすごくね複雑に難しくなってしまってます、
はい、うん、本当に難しいなと思います
本当にね、だからね、なかなか一般の納税者には分かりにくいことがたくさんあると思います。
うん、所得税もなんかね、うん、よく分からないように、うん、
あ所得税がねでも一番身近ですよね、
はい、
これねサラリーマンの皆さんが給料から天引きされてる所得税についても実はねよくある勘違いっていうのがあって、
はい、
聞いてみます？
はい、お願いします
所得税って超過累進税率というね段階的に税率が上がっていくっていう仕組みなんです、
はい、
でこのね段階的っていうのがミソなんですけれども、
収入によって変わってくるってことですか？
そうなんですよ、はい、ただこれね表だけ見ていると195万までが 5%、
はい、
それを超えたら 10% なんて書いてあるので、
うん、
まあ、例えばじゃあ課税所得が200万だとすると、うん、200万全部に 10% かかっちゃうんじゃないかと思って、
はい、
こう働き方をねセーブする人がいるんですね。なんですけど実はねそんなことはなくて、うん、195万までを 5% で計算してそれを超えた部分、今で言うと196万から200万の間だけ 10% で計算しますという、そういう計算方法なんです。
はあ、ということは、うん、全部に 10% かかるわけではなく、
はい、
超えた分だけに 10% がかかるっていうふうに。
そうなんですよ、そこがねよくねちょっと勘違いされてる方がおられるんですね。
うん、
で、まあ、私たち税理士の仕事というのは納税者の皆さんの正しい申告と納税のこういうねお手伝いをしていると思っていただいていいかと思います。
うん、いろんなね質問もきっとあるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
税制はね毎年変わるということですけど、今年変わったことってどんなことがあるんですか？
はい、平成27年度の税制改正、まあ、たくさんある中でも、はい、身近なところで言うと、うん、すでにね今年の4月から始まっているんですけれども、結婚子育て資金の一括贈与の非課税というのがね始まってるんです。
はい、
これはですね25年の4月にすでに教育資金一括贈与の非課税っていうのがもう始まってるんですけれども、それ聞いたことありますかね、
うん、
教育の方の
聞いたことがあるようなあるようなないような
仕組みはねそれと同じで、贈与者、要するにお金をあげる方の人ですね、
うん、はい、
が20歳以上50歳未満の、まあ、自分のお子さんとかお孫さんの名義で口座を開設します、
うん、はい、
でそこにお金を一括で預けるんですね。
うん、
1人につき1000万まで、結婚費用の場合は300万までなんですけれども、そこまでは非課税なんですという、はい、で受贈者もらう方の側なんですけれども、
はい、
結婚子育て資金として支払った領収書を金融機関に出せばいいだけなんです。そうするとお金が払い出されます。
じゃあ今まではこう贈与で税金がかかっていた分も目的別にかからなくなるものもあるということなんですね。
そうなんですよ、はい、
これ便利ですよね。
何しろね、家計の中でこの住宅と教育と子育てってものすごく大きな支出を占めますので、うん、
はい、
こういうね、政府がせっかく用意してくれたものなので、うん、活用しない手はないかなと思います。
うん、対象外とかもあるんですか、はい、これも入るんじゃないかなって思っていたけど入らないとか
ありますね。ここはね、重要なとこですね。
うん、
ここで言う結婚子育て資金というのは、挙式費用とか新居への引っ越し費用で、あとね、保険が効かないから高額になってますが、不妊治療、
うん、
で出産費用に子どもの医療費とかベビーシッター代、この辺は全て OK です。
ありがたいですね、
はいはい、うん、この辺は OK なんですけれども、うん、実は結婚につなげるための婚活パーティー代は対象外になります。
はい、まあ、微妙な線ではありますけどね。
微妙な線ですね、うん、全部認めてたらね、あれなのでね、うん、はい、致し方ないところではありますけれども、
うん、他に注意したいこととかありますか。
はい、このね、結婚子育て資金の一括贈与の非課税、この制度で一番注意しなくちゃいけないのはですね、もしまだね、口座に使い切ってなくて残高がある状態で贈与者がお亡くなりになった場合というのは、相続税の課税対象になってしまうんですね。
うん、というとどういうことですか。
はい、ですね、まだ口座に、まあ、1000万までが、非課税なので1000万預けました。だけれども領収書と引き換えに引き出したのが500万までだとすると、はい、まあ、500万残った状態ですよね、うん、はい、でまだまだこれからも使うぞと思って残したままにしておくと、うん、その状態でもし贈与者の方がお亡くなりになった場合には、うん、相続税の課税対象になる。そこに税金がかかるかどうかまた別の相続税の、はい、計算方法になるので違った話になるんですけれども、
うん、
課税対象になるということと、あともう一つですね、うん、これって50歳までという年齢制限があるんですね。受け取る側が50歳に達した時にまだ口座に残高があると、うん、今度はですね、贈与税の課税対象になってしまう、ということなんですよ。
うまく使い切らなきゃいけませんね。
そうなんですよね、はい、
その他にも、はい、結構こう富山県内今空き地などがね、多かったり、こう家が建っているところで、こう空き家になっているところも多いんですけれども、はい、こういったものもなんか今回変わったってお聞きしたんですが。
あ、そうなんです、うん、実はこれがね、一番質問の多いところなんですね。空き家にかかる固定資産税についてなんですけれども、はい、実は土地にかかる固定資産税って更地で持ってるよりも上に何か上物がね、立っている場合だとですね、6分の1に軽減されてるんですよ。これはね、住んでいようが住んでいまいが、うん、とにかく上物があるかないかで6分の1なんです。
うん、
でそうすると、まあ、税金高くなっちゃうからって言って親から相続した、まあ、空き家ですよね、はい、そういったものももう古くなって住んでもないんだけれどもそのまま放っておくケース、倒壊寸前の空き家っていうのよく街中でもね、はい、見かけるかもしれないんですけれども、要するにここのね、固定資産税が上がるからっていう理由によるものが多いんです。
はい、
これが富山だけではなくて、うん、全国的にもすごく増加しているので、これはね、対策をしなくちゃいけない、
はい、
空き家対策ということで、ですね、あれなんです、この6分の1に軽減されているっていうのがなくなってしまう。
というと、はい、ちょっと壊れそうな空き家は、
はい、
まともに税金がかかってくる土地にかかってきてしまうということですか。
はい、ですね、これが危険な空き家だと認定をされたら、
はい、
ということになるんですけれども、
うん、
まあ、ここで言うね、じゃあ危険な空き家だっていうことを誰がどうやって認定するの、
うん、
って思うじゃないですか、うん、はい、この判断はですね、各市町村に任されてるんですけれども、じゃあ富山市がどんな基準で それを危険な空き家だと認定するのかどうかっていうのはまだ決まっていない、これからの課題と言えますね。
あ、じゃあ今の空き家があるという方はこういうことが、こういう変化が起こるよっていうことをちょっと認識しておかなきゃいけませんね。
はい、そうなんです。
はい、結婚や子育て資金も減税になっているものもあればね、空き家など一部軽減税率が適用されないものも出てくるということで、身近なことなので私たちも関心を持って勉強していきたいと思います。はい、今日は金融広報アドバイザーの猿田純子さんに税金お役立ち情報についてお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。